ちゃんのミラクルラジオ。
いつもと違うよ。
皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは無農薬ミュージシャン高松慎介さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。
いいじゃん、生きてるんだから笑い飛ばしちゃえば。
オープラインレディオ
夢の種。
それでは早速、無農薬ミュージシャン高松慎介さんにご登場していただきましょう。高松さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは。はじめまして。今日どうもありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私のラジオはですね、2本柱でやってるんですね。1本は私が本気で応援したい人をゲストに来ていただくというのと、もう1本はそのゲストの人から1人だけ本気で応援したい人をご紹介くださいと言ってゲストに来ていただいてるんですけれども。
出ましたね、そういうの。
はい、はい、高松さんの場合ね、後者の方で馬場たけるさんのご紹介で本気で応援したい人を紹介してくださいって言ったら、いますということで高松さんのご紹介だったんですね。
たけるさん、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。で、たけるさんに高松さんの何がおすすめなんですかって聞いたんです、
はい、
そしたら、相手がどんな人であれその人の立場に立って会話をして、そして常に歌で表現しているところが素晴らしいですということでおすすめポイントもらってるんです。
いやー、嬉しいですね。
嬉しいですね。で、
本当に嬉しいです、
ね、で、今日はね、ちょっと私も初の試みで、音楽が全部オープニングから高松さんの曲ということで、
そうなんです
か。私も初体験なんです。ありがとうございます。
それは、いや、ありがとうございます。
もうね、オープニングの曲がね、アハハハハっていう曲。
あ、何、あれを選んでくださったんですか。
はい、
すごい。
もう私絶対これ使いたいと思って、
あ、そうなんですか。
ちょっと使わせてもらいました。
嬉しい、すごい嬉しいです。ありがとうございます。
で、なんか無農薬ミュージシャンって、
はい、
言ってるじゃないですか、
はい、
無農薬ミュージシャンって何ですか。
まあ、まあ、ラジオなんでね、
はい、
まあ、漢字言わないと分かんないと思うんですけど、脳みその脳に薬と書いて農薬って読ませるんですが、まあ、この農薬って何ぞやということで、まあ、これが抗精神薬って呼ばれる、まあ、心の病気とか精神障害の方が飲まれるような薬を指してるんですが、
はい、
僕もね、実はこれを何年か前まで大量に服薬しなきゃいけないというか、させられていた、そういう時代があったんですよね、で、今はもう何一つ飲んでないというか、まあ、困った時のセイロガンぐらいの、まあ、そんなもんしか飲んでないので、
はい
はい、なので、その農薬漬けの生活から脱却したよということで、無農薬音楽人と書いてミュージシャンと、はい、読ませてます。
わかりやすい。わかりやすいですね。
もう何年言い続けたか、
ね、で、高松さんって、
はい、
なんかラジオだからね、お顔が見えないんですけれども、すごい見た感じワイルドなんですよ、すごく。でも、
そうですか、
歌声が優しい、
はい、いや、そんなことはない。
もうなんかね、イケメンが歌ってるような感じなんですよ、すごく。
でも
見た目ワイルドで
イケメンですね。もともと
ですね、
もともとイケメンです。
そうですね。
ラジオでよかったな
ね、もうぜひ興味がある方はね、リカちゃんのミラクルラジオのホーム、ね、フェイスブックを見てもらえればいいかなと思うんですけれども、
はい、
その高松さんがミュージシャンになったきっかけって何ですか、聞かせてください。
まあ、はい、まあ、無農薬ミュージシャンの、まあ、入ったきっかけっていうのから多分説明した方がいいかなと思うんですが、もともと小学3年生の時に、まあ、ちょっと学校で、まあ、ちょっとトラブルを起こすというか、まあ、そういうので、まあ、僕は精神科に通院しなきゃいけないことになりまして、そこで診断されたのが、まあ、最近ちょっと、有名になってきた発達障害っていうもので、 まあ、具体的に言うとアスペルガー症候群と ADHD っていう、そういう2つの、僕は診断を受けまして、はい、その日からリタリンっていう、
うん、
はい、薬を僕は飲むというか飲まされるというか、まあ、お医者さんから、まあ、これを飲めばあのなんとかなるというか俺の言う、うん、あの私の言うこと聞いておきなさいよ的な感じで、まあ、特に説明もなく飲めと言われるがままに飲み始めたんですよね、うん、で、まあ、その後、まあ、ずっとその薬っていうのがなんか合わないというか、
うん、
飲めば飲むほどなんか自分が楽になるはずのものがどんどんどんどん苦しくなっていくというか生きづらくなっていくし、まあ、実際見えちゃいけないものが見え始めちゃったりとか、
怖い。
まあそうなんですよね、うん、まあ、実際、まあ、今このリタリンっていうのも、まあ、その飲んでらっしゃる方もいるんですけど、うん、それ以外で持ってるとこれ覚醒剤と同じ作用があって、
そうなんだ、
はい、うん、まあ、当時はそういうのが平気で出される時代だったので、
うんうん、そうですね、昔はね、
そうですね、うん、でそれが、まあ、ずっと続いていって、高校生の時に、今度は僕家を離れて、
うん、
寮生活を始めるんですが、はい、ちょっとそこでいろいろ大きな事件を起こしちゃいまして、まあそれがきっかけとなって、今度は薬がですね、そのリタリンから、まあ、本当の統合失調症とか、うん、当時は精神分裂病と呼ばれてましたけど、うん、そういう方々が飲むようなお薬に変わって、病名と薬がそれからどんどんどんどん増えていくっていう、うん、それで、最大で1日14錠ぐらい、はい、それぐらい飲まされていって、
14錠ってすごいですね。
14錠飲んだことないでしょ。
ないです、サプリメントでもない、そんなに飲んだこと。
う
ん、
そうでしょうね、うん、あれね、14錠も薬飲んじゃうとどうなるかっていうと、
うん、
まあ、当時僕19歳20歳ぐらいですけど、
うん、
今みたいにこんな喋れなくて、うん、ベロがビャーって出ちゃったりとか、
よ
だれずっと垂れ流してたりとか、体震えてたりとか、うんうん、もう変な話トイレとかも自分で行けなくなっちゃうんですよね。
そうなんだ、はい、怖いですね、
はい、なんでもう全部おむつとか、
うん、
あとは管を通すとか、
はい、
もうそんなので精神病院っていうところにね、うん、ぶち込まれちゃって、
うんうん、
ね、まああれですけど、まあそれこそ両手足を拘束されて、ね、うん、サルグツアーとかそういうのもありましたし、うんうん、はい、まあ、なんでこんな風になってるのか自分でもよくわかんないっていうか、わ、うん、からなくさせちゃうんですよね、
うんうんうん、
シャットアウトしちゃうんですよ、全て。
なんか薬で支配するっていう感じだよね。
そうですね、なんかもう自分が最後は誰だかもわかんなくなってくるというか、
怖い。
そのなんだろう、認知症の方の話を伺ってても、うん、なんか一致しないんですけど、まあ、唯一一致することは、うん、記憶がなくなるっていうことが多いんですよ、ね、必要なことも必要じゃないことも含めて、あれ今日はいつだとか、
うん、
俺は何してるんだとか、名前を書いてくださいって言われて名前が書けなくなっちゃうとか、
うん、
そういうのもありましたからね。
怖いですね。
うん、まあちっちゃい頃からそういうのもありましたしね、うん、多少副作用もあったかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあそういうのがありまして、その後僕北海道にリハビリに行くんですが、うん、そこで出会った、当時のシチーから今度は突然なんかお前は薬が似合わないっていうことを初心で言われまして、
うん、
こいつは何を言ってるんだと思ったら、うん、本当にその14錠の薬が0錠になっちゃいまして、
急に減らすのもなんか怖い感じがするけど、
うん、僕も未だに何考えてんだかわからないんですけど、うん、あの人が。でそこから今度は僕は副作用に苦しむんですよ、ね、
うん、
そうで、それこそ骨をね、
うん、
中からくしゃっと潰されるような痛みとか、
うん、
なんか壺からクジャクが何番もバババババって出てくるようなものが見えちゃったりとか、
うん、
あと突然その空ね、うん、お空がパカッと割れて、そこから大きな人がスーッと出てくるとか、多分僕にしか見えてないだろうな
そうだね
って思うのかなっていうのも、でも分からなくなっちゃうんですよね、うんうんうんうん、今までがそうやってシャットアウトされたものが突然ある日、うん、全てのね、今まで普通に受けるはずの刺激がバッと入ってきちゃうもので、うん、なので結局そこに体が脳が耐えれなくなっちゃうんでしょうね、
うん、
そうすると多分脳がパニックを起こしちゃうのかなって、なので骨が、ね、痛かったりとか全身痛いとか、ね、うん、 食べたものもうーってなっちゃうとか、うん、まあ、そういうのも結構ひどかったんですよね。で、まあ、そういうのも含めながら、まあ、なぜ自分が生きてこれたかというと、あの僕高校1年生の時から、うん、自分でピアノ独学で勉強して、
うん、
作詞作曲を続けて、で、まあ、音楽活動ライブ活動とかしてたんですが、まあ、その音楽があったからなんとか生きてこれたというか、
うん、
はい。で、その始める音楽をね、僕がこうやって始めるときに、あ、俺も絶対これで食ってこうっていうのを決めたんですよ。もともと始めるきっかけっていうのも、あの2つ上の当時のね、高校の2つ上の先輩が、まあ、いわゆる DTM っていうデスクトップミュージックみたいなのをやってらっしゃって、はい、で、まあ、その先輩の周りにはいつもきらびやかなものがあって、うん、あ、いいなと、俺もこんな風になりたいなと思いまして、まあ健康的な男子の考え方ですよ当時の、
うんうん、
はい。なので僕も女の子をいっぱい周りつけたりとか、
うんうん、
ね、
あるね、そういう時代ね、
とかあるじゃないですか、
うん、あるある、
はい。もうこれはもうなんだ普通の考え方ですよ、うん、モテようと思って、
うんうん、
僕は歌を書いたんですけど、まあ女の子にモテたかモテないかで言うと、まさかご想像にお任せするということで、はい、ラジオなので ね、
ご想像くださいみ
たいな、ね、はい、ご想像ください、なんですけど、それ以上に僕が音楽の方にドハマりしちゃうんですよね、うん、なので結局それがきっかけとなって未だに音楽をやっているっていう、はい、形で、おかげさまでご飯も食べられるようになりましたし、
すごいですね。あ、高松さんって今おいくつでしたっけ？
僕ね、10月の28日で31歳になりまして。
若いですね。
そうなんですよ
今日見た目もうちょっと上に見えるけど
ね、今日24日でしょ、
うん、
だからちょうどあと4日後で、丸31歳と満2ヶ月になるのかな。満2ヶ月っておかしいな、うん、2ヶ月になるのかな、
まあ、分かりやすいですね、
はい、
そうなんですよ。それで歌でずっと一本でやってきてるっていう感じなんですよね。
そうですね、僕が独立したのが24、25ぐらいだったので、うん、はい、初め僕ツアーに出たんですけど、
うん、ツアー、まあ、
はい、
はい、
まあ、東関東ツアーって僕は言ってるんですけどまあ本当に長野から西には行ってないんですけど、うん、その時に、
うん、
で何か所か回って帰ってきた時に、まあ真っ黒になって帰ってきたんですよね、
うん、
まあ、赤字じゃなく真っ黒になって帰ってきたんですけど、あ、余裕だなと、
うん、
はい、でそういうツアーミュージシャンをずっと続けていて、
うん、
はい、でご縁があって、うん、2年前、3年前、まだ3年経たないな、うん、もう少し3年なんですが、うん、知多市に引っ越してきました、
うん、
はい、それで未だに音楽でなんとか、はい、席を立てているっていう形です、ね、
すごいですね。なんかそういうインディーズっていうのかな、
うん、
のミュージシャンで歌一本でっていう人ってなかなかいないですね。
やっぱ、
ね、バイトしてとかっていう風で生計立ててる人は聞くんですけど、歌一本でってやっぱり才能ですね。
ありがとうございます。嬉しいですね。
だってね、いいもん歌曲。
本当ですか、
うん、すごい。私好き、私好き。
本当ですか？
なんか変だね、私好きって
言う
んですね。
嬉しい嬉しい、
うん、すごい。じゃあ高松さんは歌を通して何を伝えたいですか？
う
ん、
そうですね、まあ自分自身がそういう薬とかに、苦しめられてきたというか、振り回されてきて、病名とかね、うん、そういう別にその薬を飲むことを僕は否定しないんですけど、
うん、
そういう特に精神科医療ですよね。今の精神科、日本の精神科医療って入院とか、お薬をあげる投薬治療っていうのがメインになっちゃうんですけど、うん、なんかそういうところでは治らないものとか、
うん、
逆にその治しちゃいけない部分があると思うんですよ。だからやっぱりその無農薬ミュージシャンを名乗ってる以上、やっぱそこじゃなくて、うん、まず一人の人間としてお医者さんとかは、専門家って呼ばれる人たちは見てほしいし、そういうところに受診する当事者の方々も、病人とかそういう障害者とか言われる以前に、まず自分として生きてほしいなっていうことを 僕は伝えたいなと思ってるんですよ。
う
ん、まあ、それは別にその障害とか病気とかの当事者や専門家に、だけに言えることじゃなくて、やっぱ全ての人がそうだと思うんですよ。例えば会社に勤められていて、ここの社員の何々じゃなくて、それ以上にあなたでしょ
う。うん、間違いない。
リカちゃんもそうだと思うんですよ。うん、ね、パーソナリティのリカちゃんじゃなくて、
うん、
やっぱり稲垣リカさんっていう一人の女性として人間として生きてほしいなっていう、うん、そんな風な僕は歌を歌っていきたいし、
うん、
やっぱそこで死ぬまで生きるってことをみんなやってほしいなって、
うん、
で必ずみんな幸せになってほしいっていうことはずっと願ってます。
すごいですね、うん、歌ってね、私ね本当才能だと思うんですよ。でましてや作詞作曲するじゃないですか。
そうですね、
片方だけっていう方って結構いるんだけど、
あ、そうですか、
両方ってなかなか珍しい。珍しいっていうか私の周りだけかもしれないけど、
うん、
結構ね片方だけ作詞だけとか、
うん、
作曲だけっていう方はお会いするんだけど、
はい、
作詞も作曲も両方されてるって私もあまり、ね、お会いしたことがなくて。
あ、そうですか。
すごいなと思って。
うん、なるほどね。
うん、なんかやっぱ才能なんだなっていうふうに思いますね。
まあ僕類友だから結構周りにそういう人たちが集まるんですよね。
そうなんだ、
はい、
うん
うん、作詞作曲されるまあ、ね、よく言われるシンガーソングライターですよね。
うんうんうん、
はい、
そうだね。
そういう人たちやっぱ周りにいますけど、
うん、
まあ、そんなメジャーじゃないのかな、わからないけど、
うん、なんかそんな私はね感じが、
あ、そうなんですね、うん、
しました。
嬉しいな。
歌ってでも本当にすごいのは、
うん、
それこそ一曲を何千人何万人何億人の人が聞いて、
うん、
元気もらえるじゃないですか。
はい、そうですね。
私ねそれが歌の力だと思うんですよね。だって離れていて会ってなくてもその歌声一つで人を感動させたり、
うん、
元気づけたりできるってすごくないですか。
うん、そうですね、やっぱり究極のコミュニケーションだと思いますし、
うん、
やっぱり人種とかも全て言語とかも超えますからね、
うん、
音楽は、
ね、すごいですね、うん、すごいいいですね。いいことしてますね。
ありがとうございます。
いいことしてますね。
いいことしてるのかな。
してると思う。
いいことと思ってやったことないですけど、ね、
うん、だからいいんだと思います。
あ、そうなんだ、
うん、
ありがとうございます。
今はアルバムは何枚ぐらい。
はい、全部で3作出てますね。
3作、
はい、今年の6月にサードアルバム、
うん、
リリースできまして、
うん、
はい、そうですね、
はい、
今3枚あります。
そうなんですね。じゃあ、
はい、
その中でもなんか今高松さんが一押しのおすすめ曲というのはありますか。はい、
もちろん、
うわ、
これが、ね、ぜひ聴いてほしいというのがありますので、う
ん、はい、じゃあぜひその一押しの曲を、じゃあ改めまして高松さん曲紹介をお願いいたします。
はい、それでは、サードアルバムみんなの歌彩りより当事者研究の歌どうぞ。人間関係に困っているのなら研
ありがとうございます。すごい元気が出る歌ですね。
でしょ
出る、めっちゃ元気出る。
そうなんですよ、
ね、これはどんな思いで書かれたんですか。
まあこれ同社研究の歌っていうのがあって、
うん、
まあそのまあ、僕が当時いた、北海道の事業所の、うん、まあ、プログラムというか今全国的なものになってるんですけど、まあ、そのテーマ曲を作れっていうことで3分で作った曲なんですよね。
そうなんだ。
舞台上で作ったんですよ。
すごい、
はい、そうしたら、まあ、すごくいい曲になっちゃって、
うん、
もう今僕の手放せない代表曲になりました
ね、うん、めちゃめちゃ元気出ますよね。
そうなんですよ。でね、しかもこのコーラスのところに紹介してくださった馬場武さんも入ってくださってるんです。
そうなんだ、
はい、そうなんですよ。
嬉しい。
聞いてますか馬場さん。
聞いてますか武さんみたいな感じですね。
そうですね。
じゃあそんな高松さんとコンタクト取りたいわっていう方はどうすればいいですか。アクセス方法を教えてください。
はい、はい、ぜひ Facebook から、来てください。高松信介、高い松の信じる友達の友と書いて、高松信介と、申します。
はい、アクセス方法は Facebook で高松信介で検索してください。高い松の信じる友達で検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種。
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。本当にね、人生いろいろ紆余曲折あった高松さんなんですけれども、 その高松さんの人生を楽しむコツ、うん、自分らしく生きるコツを教えてください、
うん、はい、まあ僕そんな器用でもないので、
うん、
まあ、僕は自分らしくっていう言葉はあまり好きじゃなくて、
うん、
なんでかっていうと、その自分自身が分かんなくなっちゃう時ってあるじゃないですか。
ある。
まあ、それも含めてきっと自分なんでしょうけど、うん、まあ、僕が生きるコツって言ったら情けなく生きるってことかなって、
へ
ー、さらけ出す生き方かなって思うんですよね、
うんうん、
まあ、全て1から10までさらけ出したらね、大変になっちゃうかもしれないけど、
うん、
そのできないところも含めてちゃんとさらけ出した時に、
うん、
本当仲間っていうのができるんじゃないかなって、
うん、
本当苦しい時にただ意地張るとか頑張るだけじゃなくて、いや苦しいんだよなって、助けてっていう、助けてくれないかって、その一言が出るだけで、
うん、
本当に人って集まってくれるし、やっぱその人が頑張ってることを絶対見えないところで見てる人っていうのは必ずいるなっていうのをものすごく、特にこのサードアルバムの制作の中でも思わされましたし、
うん、
まあ、なんでとにかく情けなく生きてもいいんだぜっていうことかなって思います、
うん、でも本当にそうですね。でもさ、今って、
うん、
高松さんって昔その、うん、ちょっとね、その薬を飲んでた頃って助けてって言いました、うん、
いや誰も信じてなかったですからね。
そうですよね、
はい、
多分なんか世の中 この、ね、リスナーの皆様もそうだと思うんですけど、
うん、
でもそういう方ってすごく多いと思うんですよ。
そうですね、
ね、なんかそういう方になんか、じゃあ助けてってどうやって言えばいいのみたいな感じでアドバイスがあれば、
うん、そうですね、まあ、丸投げの助けてでもいいと思うんですよ初めは、うん、だけど人って何をどう助けたらいいか分かんないときって手出しにくいじゃないですか、
うん、
これをこう助けてほしいとか、ここは分からないとか、
うん、
うまくできないとか、
うん、
なんかそんな風なちょっとした一言が添えられるといいかなと思うんですけど、
うん、
まあ、まずはとにかくその助けてほしいっていうことを口に出してみることから始めたらいいかなと僕は思いますね、うんうん、やっぱその助けてを言っちゃいけないとか SOS を出しちゃいけないみたいな、うん、よくわかんない世の中になってきてるけど、
うんうん、そうだね、
うん、だけどその割には人は一人で生きられないとか、
うん、
すごく矛盾の塊だなというところに僕はなんか嫌気がさすというか、
うんうん、
だから結局人なんか一人では生きられないんだから、うん、そこはやっぱり助けてを 言っていいんだなって思うんですよ、
うんうんうん、そうですよね、なんか今ねかかってる曲はちょっとアップテンポな、
うん、そうですね、
感じなんですけど、この曲もどんな曲でしょうか。
はい、
これタイトルをお願いします。すごくいい曲なので、
は
い、
これセカンドアルバム SST から君が笑うなら
っていうことですね。あー、もうタイトルそのものですね。
もう笑ってほしいんですよ、
うん、
なんか笑ってるだけで人って寄ってくるし、
うん、
でも僕笑えなかった人生がすごく長かったから、
うん、
だからやっぱそこは笑っていてほしいなっていうのは変わらないですね、う
ん、なんか本当高松の曲って本当いろんなリズムがあるんですけど、はい、なんか私、はい、ごめんなさい、音楽に携わってないリズムっていう言い方をするんですけど、いやいやいや、はい、その曲を作る上でどうやってなんか曲を作ってるんですか。
あ、僕ですか、
うん、
同時にできちゃうんですよね。
それ天才って言うんですよ世間では。
あ、そうなんですか。
は
あ、いや、わかんないですけど、
うん、
なんか流行り言葉でもなんでもないですけど、
うん、
なんか聞いたことがあるっていうとなんか降りてくるみたいな、歌詞とメロディーが同時にポンって降ってきてそれを拾い上げて、
うう神がかってますね。
でもなんかちっちゃい頃からなんかそういうのがあったんですよね。
あ、じゃあもう持って生まれたアーティストなんですね、きっと。
なんですかね、
やっぱそれ世間ではさっきも言いましたけど天才って言うんですよ。
あ、そうなんですか。
だからやっぱり心に響くのかな。
かな。
私の本当ね、高松さんの曲大好きなんですよね。
まあ僕音とかリズムに形とか色がついて見えちゃう人なので。
へえ、すごい。
まあちょっと特殊かもしれないですね。
で世間ではそれ天才って言うんです。
あ、そうなんですか。ありがとうございます。
じゃあ今後の展開としてどんな風にしていきたいですか。はい、
そうですね、まだ成し得たことがない、
うん、
全都道府県の回るツアーをやりたいなって。
いいですね。
はい、やりたいんですよ。あとはね、今このサードアルバムとにかく聴いてほしいんですよね。
うん、
いろんな人に買ってほしいし聴いてほしいし、
うん、
僕のライブ見に来てほしいし、うん、ね、これからもやっぱ音楽でやっていく上でやっぱりそういうの大事だと思うし、
うん、
いろんな人のその自分の歌で応援ができたらいいなって思ってるので、それはぜひ読んでいただきたいなって思ってます。
素敵ですね。
はい、
サードアルバムはどんな気持ちで作ったんですか。
そうですね、やっぱり今まで自分が経験してきたこと、
うん、
子供ながらにずっとその大人の都合というものを背負わされてきたっていうのが僕はあるなって思ってるので、
うん、
もうこれ以上自分みたいな思いをするような子供が生まれない、もうこれ以上作り出さないっていうことを、とにかく僕はそれだけに、はい、まずは焦点を絞りたいなと思ってますね。
うん、ありがとうございます。はい、わお、高松さん、お時間になりました。
ららら、
まだまだ聞きたいんですけど。どうでした。
いや、なんかすごくあったかい時間だったなって思います。
いや、もう高松さんがあったかいからです。
あら、ありがとうございます。
それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、じゃあ当社研究の歌の歌詞にもなってますが、僕からのメッセージはこれです。死ぬまで生きろ、失敗はダメなことじゃない、今を一生懸命生きている自分に丸、これですね。
ありがとうございます。最後に熱い力強いメッセージ受け取ってください。
はい、
今日のゲストは無農薬ミュージシャン高松慎介さんです。高松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのりかちゃんとゲストは
無農薬ミュージシャン高松慎介でした。
それではまた来週、
バイバーイ。僕の中にずっと